広報津南、新潟県津南町、2025年1月20日号、ナンバー763、1ページ表紙、表紙の写真、町民の安全安心を守る決意を誓います。1月5日に行われた津南町消防出初め式の様子です。新春恒例の行事であり、この日に活動している消防団が各地区で見られました。写真の説明、屋内で行われた出初め式の様子です。祝津南町消防出初め式と書かれた横断幕の下に、国旗と津南町の旗などが飾られ、制服を着た町長が敬礼をしています。手前には制服姿の参加者が、敬礼する後ろ姿が写っています。写真終わり。2ページ、津南時間。津南地域衛生施設組合の出前事業。11月27日に上郷小学校、12月4日から13日に津南小学校で、津南地域衛生施設組合がプラスチックの分別についての出前事業を行いました。分別をしなければいけない理由や、これから気をつけなければいけないことを説明しました。児童は熱心に授業を受けていました。写真、津南小6年生の出前授業の様子。写真の説明、教室の中で児童たちを前にスクリーンを使って説明する職員。左端には先生の姿もあります。写真終わり。町では津南音声役の会に広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。3ページ、目次、コンテンツ。フューチャーズ。4ページ、年頭挨拶。6ページ、特集、申告の時期です。8ページ、特集、町民の皆様との対話会。14ページ、大地の芸術祭冬プログラム、越後妻有の冬、2025、1月25日スタート。レギュラーズ、12ページ、見て知って得をする河原版、15ページ、津南街角スケッチ、営業サポートセンターからのお便り、16ページ、生き生き大好き津南町、17ページ、津南病院いろいろ発見。18ページ、地域おこし協力隊だより、農業の豆知識。19ページ、広報ライブラリー。20ページ、津南の文芸。21ページ、ハートマッチ新潟年金コーナー。健康体力づくり100日運動、議会コーナー。22ページ、タップで行こう。苗場山麓ジオパーク日本認定10周年。23ページ、ナジョモン通信。24ページ、町長の部屋津南チャンネル。防災メール、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。
4から5ページ、年頭挨拶。津南町長、桑原遥香。桑原町長の上半身の写真があります。令和7年、新しい年の初めに、謹んで皆様のご多幸をお祈り申し上げます。日頃より町の取り組みに対し、ご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。昨年は、国政、都県政はじめ、地方政治、さらには海外含め、大きな転機となる出来事が多くあったように思います。そうした動きを踏まえた町の在り方を述べさせていただきます。次年度に向けて農林業や製造業、建設業、観光業などの事業・産業変革や人材の呼び込みのための支援の検討を重ねております。また、昨年開催した大地の芸術祭などを通して、人のつながりができつつあります。 町や産業を学ぶための一つとして、苗場山麓ジオパークや、今年オープンします埋蔵文化財センター埋れ屋もあります。津南の魅力や住みやすさを改めて見直し、訴求してまいりたいと考えています。医療については、若手医師着任により注目も集まっております。今年は病院の老朽化対応と合わせ、議論や取り組みを加速させられるよう取り組んでまいります。クリーンエネルギーとして民間の小水力発電開発を受け入れるほか、森林由来のクレジットを購入された東急バス沿線では津南町の広告が見られます。水田由来のクレジット創出にも挑戦し、農家所得の確保にも向かっています。他にも、小学校や保育園の再編統合、ニューグリンピア津南の在り方など、公共施設の議論については、より良い形を追求したいという前向きなところに端を発するところであり、町民の皆様のご理解とご協力を得て、引き続き取り組んでまいります。結びに、この一年が町民の皆様にとりまして、ご健康で、ご繁栄でありますようお祈り申し上げ、年頭の挨拶といたします。津南町議会議長、恩田実。恩田議長の上半身の写真があります。明けましておめでとうございます。輝かしい新春を迎え、町議会を代表し、新年のご挨拶を申し上げます。町民の皆様には、平素から町議会に対し、温かいご支援とご理解を賜り、深くお礼申し上げます。昨年を振り返りますと、元日早々、能登半島地震が発生し、輪島市、珠洲市をはじめ、広い範囲に大きな被害を及ぼしました。復旧復興は進んでいるものの、未だ瓦礫の片付かない映像を見ると、胸が痛みます。改めて亡くなられた方のご冥福と被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。一方、明るいニュースはドジャースの大谷翔平選手の大活躍やパリオリンピック、パラリンピックでのメダルラッシュは私たちに感動を与えてくれました。町内では念願であった灰染め反りトンネルが貫通し、一日も早い開通に期待しています。また、大地の芸術祭には、津南にも多くの観光客が訪れ、津南の素晴らしさを知ってもらうきっかけになればと期待しております。さて、議会では新型コロナ感染症の5類移行により、日常が戻りましたので、集落へ出向いての住民懇談会を再開しました。また、若い議員からの発案で、大有野の街中オープンスペースだんだんでもお話をお聞きする活動をしています。町内産業の継続や集落機能の低下などについて多くのご意見をいただいており、議会で議論し、施策につなげるべく行政に提言してまいります。結びに皆様方のご健勝とご多幸をご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。津南病院長、林雄作。林院長の上半身の写真があります。明けましておめでとうございます。お健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。新潟県では、県立病院や厚生連病院の経営不振が報じられ、社会問題となっています。コロナ禍後の受診行動の変化、人口減少などが要因と考えられています。津南病院においても、外来や入院患者数の減少等により、令和6年度病院事業会計の欠損金は4億円を超える見込みであり、対策が急務となっております。そのため、令和7年度は外来診療部門を適正数に調整し、また、入院病床数45床から少々ダウンサイジングすることを考えています。外来診療部門の調整等により、 地域の皆様にはご不便をおかけしてしまうこともあるかと存じますが、規模の適正化と経営改善に向けた取り組みのため、ご理解、ご協力を賜れれば幸いです。厳しい環境下ではありますが、津南病院は身近なかかりつけの医療機関として、地域と共に生き、信頼される医療を持続して提供していきたいと考えておりますので、本年も地域の皆様のご支援、ご指導をお願い申し上げます。6から7ページ、申告の時期です。十日町税務署から確定申告に関するお知らせ。申告は自宅からマイナンバーカードで e-tax。 1. スマホ、パソコンで確定申告書等作成コーナーから申告書を作成し、マイナンバーカードで e-tax 電子申告。国税庁 LINE 公式アカウントより申告書作成。QR コードが載っています。確定申告書等作成コーナーより申告書作成。QR コードが載っています。2. マイナンバーカードを利用し、マイナポータル連携すれば、収入や医療費の明細、寄付金などの各種控除の入力の手間が大幅に省けます。マイナポータル連携についての QR コードが載っています。3. 操作に関するお問い合わせは、ヘルプデスク、電話 0570-01-5901 へ。4. 申告書作成に際しご不明な点は、国税庁 LINE 公式アカウント、または国税庁ホームページ内のチャットボット双葉、タックスアンサー、国税庁動画チャンネルをご覧ください。5. 電話でのご質問、ご相談は、国税相談専用ナビダイヤル 0570-00-5901 へ。税務署の申告会場での相談には、入場整理券が必要となります。国税庁 LINE 公式アカウントより取得し、相談2日前まで、会場受付で画面を提示してください。当日会場内で入場整理券も配布しますが、規定枚数に達し次第受付を終了いたします。1. 申告会場、十日町税務署1階、十日町市本町1丁目上1番地18、十日町合同庁舎。2. 開設期間、令和7年2月17日月曜日から3月17日月曜日、土日祝日を除く。2月14日以前は税務署に申告会場はありません。譲渡所得、贈与税の相談は以下の日にお願いします。下記以外担当者不在。2月17日月曜日、18日火曜日、25日月曜日、3月3日月曜日、4日火曜日、7日金曜日、10日月曜日、11日火曜日、14日金曜日、17日月曜日。3. 受付時間、午前8時30分から午後4時、相談開始午前9時、相談終了午後5時。4. 持参するもの、1. 申告関係書類、2. スマホ、3. マイナンバーカード、中2種類のパスワード、1. 署名用電子証明書のパスワード、英数字6から16文字、2. 利用者証明用電子証明書のパスワード、数字4桁も必要になります。中終わり。上記3点が不足し、申告書の作成ができない場合、再来場をお願いすることがございます。5. 本年より、 新国書等の控えへの修習院の大夏及び完成した新国書の検算は行いません。6、紙面で作成した新国書は、関東信越国税局業務センター新潟分室へ郵送してください。申告後、不備等がありましたら、業務センター新潟分室より文書または電話にて連絡します。郵便番号951-8625、関東信越国税局業務センター新潟分室、住所記載不要。7、当会場はお手持ちのスマホでの申告書作成をお願いしています。8、納税は便利で安心な振替納税などのキャッシュレス納付をご利用ください。注意、次に該当する場合は e-tax や十日町税務署で申告をしてください。青色申告をする人、土地・建物等の譲渡所得、株式等にかかる譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等がある人、初めて住宅借入金等特別控除、住宅ローン控除を申告する人、複数年続く特別控除の1年目の申告は重要です。他にもリフォームなどで特別控除を受ける方は税務署で申告してください。相続税、贈与税、消費税の申告をする人、令和5年分以前の申告をする人、津南町の申告相談日程等のお知らせ。津南町の申告相談日程は下表の通りです。相談時には次のものを持参ください。1、マイナンバー確認書類及び身元確認書類。マイナンバーカード1点または番号確認書類、中1、プラス身元確認書類、中2の2点。中1、番号確認書類。通知カード。件面に記載の住所または氏名に変更がない場合は、支払い者の証明書。中2、身元確認書類。運転免許証、パスポート、在留カードなど。2、利用者識別番号、ID。国税庁が発行、所得税の確定申告の方のみ。過去に役場会場において申告された方には、その場で発行されています。3、申告資料。申告に使用する資料をお持ちください。表、津南町の申告相談日程表。表の説明、縦に開催日、横に会場相談時間が書かれています。開催日ごとに会場相談時間を読み上げます。2月17日月曜日、会場上郷クローブ座、相談時間午前9時から12時、午後1時から3時。2月18日火曜日、岡公民館、午前9時から12時、午後1時から3時。2月19日水曜日、2カ所。1、血統国設管理センター、午前9時30分から12時、午後なし。2、米原公民館、午前9時から12時、午後なし。2月20日木曜日から3月17日月曜日、土日曜祝日を除く。役場3階大会議室、午前8時30分から12時、受付午前8時30分から午前11時30分、午後1時から4時、受付午前11時30分から午後4時、表終わり。イラストの説明。スーツ姿の男性が左手は腰に、右手は大きく開いて前に突き出しています。 その下に、資料は自分で準備と書かれています。吹き出しには、資料を事前にご準備ください。混雑緩和のため、下記の書類は事前に作成してから相談会場においでください。営業等、農業、不動産所得の収支内訳書。減価償却の計算がわからない場合は、相談時に対応します。医療費控除を受ける場合の医療費控除の明細書。個人別、医療機関別に集計ください。健康保険の保険者から送付される医療費通知の添付に変えることができます。生命保険等で補填される金額がある場合は、その金額を記載ください。と書かれています。イラスト終わり。農業所得収支内訳書の作成相談会。下記の日程で事前の申し込みは不要で、相談時間内に随時ご相談をお受けいたします。開催日、令和7年2月5日水曜日、6日木曜日。相談時間、午前9時から正午、午後1時から4時。会場、役場3階大会議室。持ち物等詳細につきましては、令和7年度、令和6年分、町民税、県民税申告のご案内、黄色い封筒へ同封をご覧ください。お問い合わせ、十日町税務署、電話 752-3181、税務町民課、電話 765-3113。
8から11ページ、特集、町民の皆様との対話会。共に歩もう、この先の津南へ。Q&A。桑
原遥町長が、
町内7地域に出向き、多くの町民の皆さんと町政について語り合う、町民の皆様との対話会を、令和6年11月30日、12月1日に開催しました。各会場の様子を紹介します。お問い合わせ、総務課総務班、電話 025-765-3112。 桑原町長の日々の町民生活を守り、津南の将来人材を育成するという町政運営の理念のもと、行政に対するご意見やご提案に耳を傾ける場として、町民の皆様との対話会を開催しました。町では、町民の皆様からいただいたご意見やご提案を町政運営に活かせるように進めていきます。対話会はまず、人口減少と高齢化、町の歳入と歳出、津南町の産業、稼げる町政の取り組み、津南町が直面している課題、新年度予算に求められる施策、以上の6項目について、桑原町長が説明をしました。その後は、参加いただいた町民の皆様からご意見やご質問を伺い、意見交換を行いました。今回は皆様からいただいたご意見の内容の一部を紹介します。11月30日開催、血統国設センター、参加者19人。9、国道405号について、清水河原から血統の整備計画はあるか、いつ崩れてもおかしくないような状態である。A、国権に強く要望しているところです。また、東秋山林道もその都度補修をしています。9、交通の便が不便なので、町としても気に留めておいてほしい。物忘れ相談会等があっても車がなくて行けない人もいる。送迎はできないか。また、オンライン開催も検討できないか。A、公共交通の課題に対してより良いあり方を検討していきます。協力隊など若い力の活用やライドシェアなども検討したいと考えています。津南病院と関係のある研修医が秋山号の医療を何とかしたい気持ちを持っています。 アイデアをもらいながら対応していきたいと考えています。9. 芸術祭では地元がメインの作品となってよかった。秋山郷が持っているものを保全、発信することを継続していってもらいたい。A. 大赤鯖賞は秋山郷を深く学べる施設になりました。大赤鯖賞の作品は常設する予定であるため、しっかり維持していきます。9. 萌木の里をもっと活用できるように何とかしてほしい。A. 町も何とかしたいと思っていますが、施設の老朽化も進んでおり、あり方を考えているところです。皆様からの意見も踏まえて検討していきます。写真、血統国設センターの様子。写真、終わり。11月30日開催。旧津南原小学校。参加者6人。9. 町のハザードマップは更新されているか。ハザードマップの作成にかかる組織体制に疑問を覚える。地域の人たちが気づいたことをどのように反映できるか。住民の声を役場に伝えればいいのか。直接県に言わなければならないのか。住民の声を吸収してもらえれば、より災害を防ぐことができると思う。A. ハザードマップは土砂災害や河川の浸水想定区域をもとにマップを作っていますが、どこが危険かという部分は県が調査をしてエリアを示し、それをもとに町のハザードマップを作っています。地域でこの場所は危険だなど持っている情報は役場にお話しいただき、県などへ情報共有していきます。9. 安心して暮らしていくために、津南病院に病院としての機能がなくならないようにしてほしい。主治医の機能を果たせる津南病院にしてほしい。A. 町としてどのように向き合っていくか、医療体制がどうあるべきか引き続き考えていきます。9. 米が高くなっているという話が出ているが、決して高くない。肥料代や機械代がかかっており、米作り中心で農業をやっていくのは大変。米の現状をいろいろな機会に発信していってほしい。A. 今年米価は上がったが、資機材や人件費の上昇で追いつかなくて厳しい状況は承知しています。農政の基本法の改正を機に、農産物の適正価格を評価してもらえるよう法律を制定しようという流れを聞いており、ぜひ進めてもらいたいと思います。町としても対策を考えていきます。9. 後継者不足により農業の継続が難しくなる中で、町としての具体的な方向性を教えてもらいたい。A. 現状、若い人が米作りに参入していくのは難しい状況です。津南町の農地の維持のためには、法人の再編、基盤整備を進め、規模を拡大することで対応できる面があると考えています。価格が低く輸出しても採算が取れるような米作りも必要と思います。継続可能な農業施策を進めていきます。写真、旧津南原小学校の様子。写真、終わり。11月30日開催。中深見公民館。参加者10人。9. 船津川が整備されていない。集落でも周辺にビオトープなどを整備しており、子供を遊ばせるにはとてもいい環境である。埋蔵文化財センターの開館に合わせて整備できないか。A. 埋蔵文化財センターが開館するところですが、周辺の整備については地域の皆さんと相談し、アイデアをいただきながら一緒に進めていきたいと考えています。9. 今結婚しない人が増えている。津南町だけでなく、十日町市と協力して、結婚につながる取り組みを実施していただきたい。A. 結婚支援の取り組みを十日町市と共同で実施しており、 産業振興の面や住まいの面の取り組みも進めながら人口対策を進めていきます。若い人が津南で活躍できる事例を作っていきたいと考えています。結婚支援については、今後も新たな取り組みができるように検討していきたいと考えています。9. 水中運動の大切さを実感している。高齢者の体力づくりに寄与しているが、プールがある地域とない地域では、高齢者の健康寿命に差が出ていると聞いた。クアハウスの役割は大きく、なんとか今後も維持してもらいたい。A、役場内でも昨年実施した新潟大学の研究事業の結果を共有したいと考えています。皆様からも積極的にクアハウスを活用いただければと思います。9、若い人が都会に仕事や大学に行っても新幹線を使えば家から通うこともできる。住民票を動かさなくても今はどこでも働くことができる。自分も住民票を移さず、単身赴任で都会へ長期間行っていた。今はいろいろな働き方ができるので、例えば税金は町に納めながら、都会で働く方への交通費の補助をしていただくことはできないか。愛着があれば津南に住民票を置きながら働くこともできるし、いつでも戻ってこれる。A、貴重なご提案をいただきました。そのような働き方が増えている実態もあるようです。地方創生の考え方を勉強させていただいていますが、地方が活性化するような施策を検討していきたいと考えています。写真、中深見公民館の様子。写真終わり。11月30日開催。中子集落センター。参加者13人。9. 水田の渇水対策としてのブル整地事業を実施いただいて助かっている。一方で、貯水池、中子の池の容量が足りていない。水量の確保が必要。回収についても考えていただきたい。A、農業委員会からも要望をもらっています。土地改良区と相談しながら検討していきます。9、子どもの学費が大きな負担となる。町の奨学金について、給付型、返還免除は医療関係のみとなっている。検討いただけるか。A、医療の確保が町の大きな課題であり、力を入れているところです。医療以外につきましては、どのようなことができるか検討していきます。9. 移住者の受け入れ助かるが、受け入れにあたり、地域の決まり事等を含めマニュアルを作りたいと考えているが、前に進んでいない。他地域で事例等あれば教えてほしい。A. 受け入れにあたり、入り口の部分が大切と思っています。コーディネーターも地域の決まり等を説明するようにしています。他地域でどのようにしているか調べたいと思います。9. 集落内の件数が減っている。地域全体でも留学部温泉や小学校、保育園等減っていくと寂しく心配。A. 何か地域振興になるようなことができないかと思っています。温泉のあり方を含め、一緒に考える中で、町も応援していきたいと思っています。写真、中子集落センターの様子。写真、終わり。12月1日開催。町中オープンスペース、だんだん。参加者5人。9、自分たち60代くらいの世代の小さい農家でも、頑張れるような取り組みをしてもらいたい。A、その世代にどう頑張ってもらうかが鍵になってくると思っているため、検討していきます。9、行政文書、各種計画などをデータ化、もしくは団欒などの公共施設に設置して、誰でも見れるようにできないか。A、どのような形で公表するのが良いか、検討していきます。9、この対話会や、 議員懇談会はとても良い取り組みである。町民が話しやすい場を作るのが大切だと思うので、引き続き取り組んでいってほしい。A、引き続き取り組んでまいります。写真、ランランの様子、写真、終わり。12月1日開催、旧三ヶ小学校、参加者17人、旧グリンピア道路沿いに空き家が目立つが、町として空き家の対策はどんなことを考えているか。A、行政代執行をしている自治体もありますが、津南はまだです。様々な課題があり、代執行に踏み込めていない状況です。町が所有者に連絡を取るなど対応は進めていきます。9、健康を増進する活動や取り組みに力を入れていってほしい。そうすることにより、石いらずの町になるのでは。A、水中運動や肩骨体操など、現在も取り組んでいるところですが、今後も関係者で知恵を集めて、どんなことができるか考えていきます。9、メディアリテラシーやネットリテラシーの教育に力を入れるようにしてもらいたい。A、この問題は世界中で重要になってきているところです。教員の中でも危機感を抱いているという話も耳にします。町が進んで環境づくりをしていかねばならないと感じています。9、三河線の路線バス廃止のスケジュール感を聞きたい。また、デマンド交通の説明を住民にしてほしい。A、令和7年10月から町のデマンド交通で対応予定です。地域への説明会も必要に応じ開催いたします。写真、旧三河小学校の様子。写真、終わり。12月1日開催、火曜集落センター。参加者14人。9、農地の基盤整備が今後停滞することはないか。A、津南町では10年から15年かけて行う長期の事業となります。遺跡の発掘調査もしながらであり、人手がかかることが予想されます。一番重要なのは県の予算であり、今年は6地区の申請を目指しています。9、旧中津町が埋蔵文化センター、埋もれ屋になるが、建物の維持費がかなり見込まれるのではないか。入館料を取るのか、また目につきにくい箇所にあるが、呼び込みの工夫はどうするのか。A、毎年維持費がかかることになりますが、しっかり精査していきます。入館料についても検討中です。道路の入り口には大きめの看板を設置しようと考えています。今年の大地の芸術祭のノウハウを活かしていきたいと思います。9、人口減少はあるが、町が活気づいてほしい。大地の芸術祭が3年に一度だが、毎年の開催は可能か。A、今年のような3年に一度の形は残しつつ、間の年についても、通年的に人を呼び込めるような方法を模索中です。上郷クローブ座や秋山郷は通年でやりたいと考えています。9、グリーンピアは津南町内の知名度が高い。雇用の場として残してほしい。いい職場がないと若者が津南町から出て行ってしまう。グリーンピアに期待。A、現状、修繕費だけでもかなりの金額がかかります。集客力を高めるにはリニューアルも検討する必要があります。現在、どう好転させるか検討中です。津南町の長期的な発展に寄与するよう検討を進めます。いただいたご意見やご質問について、今回の町民の皆様との対話会は、7会場合計で84名の町民の皆様から参加していただきました。当日に予定が合わずに来られなかった方もいるかと思います。調整に関するご意見やご質問は、 何でもだよりや町ホームページからのお問い合わせ等で随時受け付けておりますのでご活用ください。またこの記事ではご意見やご質問の一部を紹介していますが、町ホームページにて全部を公開しております。先の URL か QR コードからアクセスしてご覧ください。 https://www.tow.tsunan.niigata.jp/SOSHIKI/SOMU/TAIWAKAI.html QR コードが載っています。
12から13ページ暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版、暮らしの記事と囲み記事があります。暮らし1項目、令和6年度新型コロナワクチン定期接種について、令和6年10月から65歳以上の高齢者等を対象とした定期接種を実施しています。接種を希望する方は直接医療機関で接種を受けてください。予約を必要とするかは医療機関により異なります。町からの接種券、予診票等の個別通知はありません。予診票は医療機関にあります。定期接種対象者、津南町に住所があり、接種日において次に該当する方。1.65 歳以上の方。2.60から64歳で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方。身体障害者手帳1級相当。なお、2の方には接種券をお送りしています。接種期間、令和6年10月1日から令和7年3月31日。実施時期は医療機関により異なります。自己負担額、3800円。生活保護受給世帯に属する方は自己負担が免除されます。事前に福祉保健課で自己負担免除券の交付を受け、接種当日に医療機関に提出してください。接種回数、期間中に1回。接種時に必要なもの、必須書類、本人確認書類、健康保険証や運転免許証などの氏名、住所、生年月日が確認できるもの。該当する場合のみ必要な書類、身体障害者手帳、接種券、対象者2に該当する方。自己負担免除券、生活保護受給世帯に属する方、実施協力医療機関、町立津南病院、石川医院、古藤医院、上村診療所、池田医院、本町クリニック、山口医院、袋町、山口医院、下城、村岡整形外科クリニック、堀内科クリニック、飯山赤十字病院。雨季の医療機関以外でも、新潟県内の実施医療機関であれば、3800円で接種ができます。実施協力医療機関以外の県外医療機関で接種を希望する場合は、事前に手続きが必要となりますので、福祉保健課にお問い合わせください。町立津南病院日程、予約受付、令和7年1月31日金曜日まで、電話予約、平日午後2時から4時、接種期間、令和7年2月28日金曜日まで。その他、接種を受ける努力義務はなく、 本人が希望する場合に限り実施します。新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。特に医師が認めた場合は、他のワクチンとの同時接種も可能です。定期接種の対象者以外の方や、定期接種の期間外で接種する場合は、任意接種として受けることができますが、接種費用は全額自己負担となります。接種費用は医療機関によって異なります。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 囲み記事2項目。1、津南町公式 LINE つながる津南。津南町公式 LINE つながる津南をご存知でしょうか。町のイベント情報や空き家バンク、求人情報がお持ちのスマートフォンに届きます。また、UI 端子向けに移住情報も発信しています。登録は右の QR コードを読み込んで、追加を押してください。QR コードが載っています。お問い合わせ、観光地域づくり課、電話 025-765-5454。 2、令和6年度、津南町高校生等通学費助成事業。高校生等の通学費を補助します。高校生等通学費補助とは、就学期の子供を抱える世帯の経済的負担の軽減を図るため、公共交通機関の通学定期券を購入して高等学校等に通学する生徒の保護者に対し、通学費、特急料金除くの一部を補助する制度です。補助対象者、次のすべてを満たす保護者を対象とします。1、津南町に住所を有すること。2、公共交通機関の通学定期券を利用して高等学校等へ通学している生徒がいること。期間、令和6年4月から令和7年3月まで。補助金の額、1ヶ月あたりの通学定期代のうち1万円を超えた金額、自己負担額が月1万円以下となっている場合は補助対象となりません。申請に必要な書類、1、高校生等通学費補助金交付申請書兼請求書、ホームページからダウンロードするか、教育委員会窓口に用意してあります。2、通学定期券の写し、補助金の対象は提出いただいた分となります。3、在学証明書または生徒手帳の写し。申請期間、令和7年2月1日から2月28日まで。注意事項、補助金の申請には、通学定期券の写しが必要です。通学定期券の写しを紛失した場合は、教育委員会にご相談ください。お申し込み先、お問い合わせ、津南町教育委員会子育て教育班、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船戸母585番地、電話 025-765-3118。 14ページ。大地の芸術祭冬プログラム、越後妻有の冬2025、1月25日スタート。1月25日から大地の芸術祭冬プログラム、越後妻有の冬2025が始まります。越後妻有地域の特徴は、やはり雪です。このプログラムは、越後妻有地域の冬を楽しんでもらおうと、各施設で作品公開、イベント、アクティビティ、美味しい食事などを用意しています。施設により、休館日や開館時間が異なりますので、以下の作品公開、イベントカレンダーを参考にしてください。 共通チケットを購入すると各施設に1回無料、一部割引で入館することができるので大変お得です。ぜひ共通チケットをお買い求めください。越後妻有の冬2025の詳細は大地の芸術祭公式ホームページでご確認ください。大地の芸術祭ホームページはこちらから QR コードが載っています。逆三角形のマークとアルファベットで越後妻有アートフィールド2025ウィンターの文字を組み合わせた越後妻有の冬2025のロゴが大きく載っています。表、作品公開イベントカレンダー。表の説明、場所企画展、内容、公開期間、休館日、開館時間、料金を示した表です。場所ごとに企画展、内容等を読み上げもしくは説明します。場所は9つに分かれています。場所1、越後妻有里山現代美術館モネ。企画展、3つあります。括弧1、常設展、内容、作品公開、公開期間通年、休館日か水曜日、開館時間10時から17時、最終入館は30分前まで。企画展括弧2、冬の企画展、内容、作品公開、公開期間1月25日から3月9日、休館日か水曜日、開館時間10時から17時、最終入館は30分前まで。企画展括弧3、連続企画展、内容、作品公開、公開期間1月25日から3月23日、休館日か水曜日、開館時間10時から17時、最終入館は30分前まで。料金は3つの企画展を含めて一般1200円、小中学生600円。場所2、松台能舞台フィールドミュージアム。企画展、3つあります。企画展括弧1、能舞台、内容、作品公開、公開期間通年、休館日か水曜日、開館時間10時から17時、最終入館30分前まで。企画展括弧2、郷土資料館、内容、作品公開、公開期間通年、休館日か水曜日、開館時間10時から17時、最終入館30分前まで。企画展括弧3、冬の企画展、内容、3つに分かれています。内容、丸1、作品公開、公開期間1月25日から3月9日、休館日か水曜日、開館時間10時から16時。内容、丸2、里山雪の遊園地、公開期間2月22日から3月9日、休館日平日、開館時間10時から16時。内容、丸3、里山の冬を楽しむ日、公開期間2月23日3月2日9日、休館日なし、開館時間イベントにより異なる。料金は企画展括弧1、能舞台括弧2、郷土資料館と括弧3、冬の企画展のうち、内容丸1、作品公開丸2、里山雪の遊園地を含めて 一般1000円、小中学生500円。能舞台個別鑑賞券は一般600円、小中学生300円。資料館個別鑑賞券は一般400円、小中学生200円。企画展括弧3、冬の企画展のうち、内容丸3、里山の冬を楽しむ日の料金は、イベントにより異なる。場所3、越後松の山森の学校キョロロ。内容、作品公開。公開期間、通年。休館日、火水曜日。開館時間、9時から16時。最終入館30分前まで。料金、高校生以上600円。場所4、布川キャンパス。企画展、冬の五感体験美術館。内容、4つに分かれています。内容、丸1、作品公開。公開期間、1月25日から3月9日。休館日、平日。開館時間10時から16時。内容丸2、雪上グラウンド。公開期間1月25日から2月9日。休館日平日。開館時間10時から16時。内容丸3、雪上ミニイベント。雪上バブルサッカー。公開期間2月1日8日。休館日、なし。開館時間、イベントにより異なる。内容、丸4、作家ワークショップ。公開期間、1月25日、26日、2月1日、2日。休館日、なし。開館時間、イベントにより異なる。料金は、冬の五感体験美術館の内容、丸1、作品公開。丸2、雪上グラウンド。丸3、雪上ミニイベントを含めて一般800円、小中学生400円。内容丸4のサッカーワークショップはイベントにより料金は異なります。料金は、内容丸1、作品公開。丸2、雪上グラウンド。丸3、雪上ミニイベント、雪上バブルサッカー。を含めて一般800円、小中学生400円。内容丸4の作家ワークショップの料金はイベントにより異なる。場所5、最後の教室。内容作品公開。公開期間通年。休館日平日。開館時間10時から16時。料金一般800円、小中学生400円。場所6、秋山郷立大赤沢小学校。内容、作品公開。公開期間、1月25日から3月9日。天候により臨時休館あり。休館日、平日。開館時間、11時から15時。最終入館30分前まで。料金一般800円、小中学生400円。場所7、光の館。内容作品公開。公開期間通年。休館日2月まで火水曜日、3月以降水曜日。開館時間11時30分から15時。最終入館30分前まで。料金一般600円、小中学生300円。場所8、清津峡渓谷トンネル。内容作品公開。公開期間通年。休館日降雪による。開館時間2月まで9時から16時。最終入館30分前まで。3月以降、 8時30分から17時、再注入館30分前まで。料金、一般1000円、小中学生500円。共通チケットで割引。場所9、FC 越後つまり関連イベント。日曜開催は体操教室。2月15日は十日町雪まつり会場にて雪上サッカー。公開期間2月2日、9日、15日、23日、3月2日。休館日、なし。開館時間、内容によって異なる。料金、内容によって異なる。表、終わり。15ページ、津南街角スケッチ。2項目。ニュース1、有機栽培農産物を味わいました。12月20日、津南小学校。12月20日の津南小学校の学校給食で、有機栽培で育てたお米が使用されました。このお米は、津南町の石橋直和様から提供いただきました。児童はいつも食べているお米との違いを確かめながら、よく味わって食べていました。写真、いつもより美味しいかも。写真の説明。教室で児童が給食を食べている様子です。写真終わり。ニュース2、藤貫勉津南町監査委員が表彰されました。12月25日、津南町役場。藤貫勉さんは、平成29年4月1日から現在に至るまで、津南町監査委員に在職しています。この度、全国町村監査委員協議会及び新潟県町村監査委員会より、町村監査委員7年以上在職功労者として表彰されました。写真の説明。藤貫さんが表彰状を両手で持って正面に向け、町長と並んで立っています。写真終わり。営業サポートセンターからのお便り。こんにちは。営業エリアマネージャーの尾形です。今回は大井平和紙の卒業証書について話したいと思います。皆さんは大井平和紙をご存知でしょうか？かつては津南町で和紙を作っていたことを知っている方は少ないのではないでしょうか。一度途絶えてしまった和紙作りですが、昭和63年から上郷小学校の卒業生たち自ら大井平の伝統的な手すき技術を用いて卒業証書の紙を手作りするようになりました。紙の原料楮の刈り取りから蒸して雪さらしなどの一連の流れを小学生たちが行い、世界に一つしかない自分の卒業証書を完成させるのです。その和紙の技術を残すために活動しているのが、信濃荘の山岸さん。母校でもある上郷小学校の生徒たちに、伝統的な和紙の技術を伝えています。私もその作業に携わり、和紙の繊細さ、そして一枚の紙が生まれるまでの手間と、その大切さを改めて感じます。和紙の原料が何でできているか、一つ一つ手間暇がかかっていること、和紙をすく技術を新しい世代が体験できるのはとても貴重なことだと感じています。私自身も身近で子供たちと触れ合いながら体験できることは大変嬉しく思っています。この伝統的な技術や和紙作りの文化を皆さんにも知っていただけたら嬉しいです。お問い合わせ、営業サポートセンター、街中オープンスペース段々内、担当、尾形、電話、070-9245-9754、写真の説明、和紙をすいている人の手元と、それを見ている小学生と思われる二人の胸から下の姿が見えます。写真 終わり。
16ページ、生き生き大好き津南町。子供の頃から取り組む生活習慣病予防。小中学生の血液検査等の結果から。今月は上倉由美子保健師。私たちが毎日とっている食事や行っている運動は健康づくりの基本となるものです。若い頃から正しい知識を身につけ、日々実践していくことが生活習慣病の予防につながります。このような背景から、町では東京慈恵会医科大学と津南病院の協力のもと、平成18年度から保護者と本人の同意を得た町立小中学校の児童・生徒を対象に血液検査などを行っています。今年度も小学6年生と中学3年生を対象に、先の検査・測定を行いました。血圧測定・腹囲測定、血中脂質検査、肝機能検査、血糖検査、3項目あります。空腹時血糖、ヘモグロビン A1C、過去2から3ヶ月の平均的な血糖値の指数、インスリン抵抗性指数、血糖値をコントロールするインスリンの効き具合の指標です。この数値が高い状態が続くと、糖尿病など生活習慣病の発症リスクが高まります。インスリン抵抗性指数 2.5 以上が高値について、令和4年度から6年度の3年間の合計分布グラフと、平成29年度、小学生は令和2年度からの年次推移グラフを下記に掲載しました。インスリン抵抗性指数のグラフが2種類あります。グラフ1、令和4年度から6年度の合計分布グラフ。グラフの説明、縦軸に人数、横軸にインスリン抵抗性指数の値を取った縦の棒グラフです。小学6年生と中学3年生を対象としたグラフに分かれています。最初に小学6年生、インスリン抵抗性指数 2.4 以下の児童は79人、2.5 以上の高値の児童が57人いて、その中でも最も高値の 4.2 の児童が20人います。次に中学3年生、インスリン抵抗性指数 2.4 以下が60人、2.5 以上の高値は33人、最も高値の 4.2 の生徒が9人います。グラフ2、平成29年度からの年次推移グラフ。グラフの説明、縦軸にパーセント、横軸に年度を取った折れ線グラフです。インスリン抵抗性指数の基準値を実線で、高値を点線で表しています。1と同じく小学6年生と中学3年生を対象としたグラフに分かれています。小学6年生、令和2年度から6年度までの結果です。令和2年度から4年度にかけて、高値が約 60% から 80% で推移しています。基準値は約 20% から 40% と、高値の割合が高いですが、令和5年度は逆転し、高値が約 30%、基準値が約 70% になり、令和6年度は横ばいです。次に、中学3年生。平成29年から令和6年までの結果です。平成29年に約 20% だった高値の割合が徐々に上がり、令和4年度には 80% 近くになっています。しかし、令和5年度には急激に 20% まで下がり、令和6年度には 0% に近くなっています。基準値の割合は平成29年度の約 80% から徐々に下がって、令和4年度は 20% 近くまで低くなりましたが、その後急激に上がり、令和5年度に 80% を超え、令和6年度にはほぼ 100% になっています。グラフ終わり。年次推移を見ると、ちょうど新型コロナウイルス感染症の流行時期に高知の人が増え、令和5年度から改善傾向にあります。コロナ禍中、 子どもたちが運動量不足などの影響を受けていた可能性が大きいと思われます。また、12月に中学3年生を対象に生活習慣病予防講座を開催して、東京慈恵会医科大学の西村主任教授と町の桑原管理栄養士による講話を行いました。講座の内容の一部を紹介します。6項目あります。1、メタボリックシンドロームが注目されているのは、生活に大きな影響をもたらす心血管疾患、心筋梗塞、脳卒中や糖尿病の予防のため。2、思春期前後からの肥満が成人の肥満や将来の心血管疾患のリスクになる。3、小児のメタボリックシンドロームの診断基準の肥満度は80センチ以上が高値。4、糖尿病は重大な合併症を起こすので予防しなければならない。5、目に見えにくい糖分に注意。1日の糖分摂取目安量は25グラム未満。炭酸飲料1本500ミリリットル、糖分 56.6 グラム。エナジードリンク1本355ミリリットル、糖分45グラム。グミ1袋54グラム、糖分 41.1 グラム。6、栄養バランスの良い食事をよく噛んで食べる。朝ごはんを食べる。生活リズムを整える。今回の結果については、子どもたちだけの問題ではありません。子どもたちの健康上の課題は、働き盛り世代の健康上の課題を映す鏡でもあります。それぞれのご家庭でも、再度食事内容を見直すとともに、適度な運動を心がけていきましょう。17ページ。第13回、津南病院いろいろ発見。検査科について。今回は津南病院検査科についてご紹介します。皆さんは臨床検査技師という名前を聞いたことがありますか？津南病院の検査科では、その国家資格を持ったスタッフが日々の検査業務を行っています。検査には主に血液や尿などを検査する検体検査と心電図などの生理検査があります。当院の生理検査室には肺活量検査、超音波検査、腹部甲状腺など、動脈硬化による血管の硬さや詰まりの程度を評価する CAVI、ABI 検査、糖尿病性末梢神経障害の有無や程度を評価する DPN 検査もあり、普段はあまり病院を受診しない方も、検診や人間ドックで検査をしたことがあるのではないでしょうか。検査の内容や項目によっては、測定に時間がかかることや、患者様に協力していただかないと正しい結果が得られないこともあります。待ち時間が長くなり、ご迷惑をおかけする時もありますが、いつもご協力をいただきありがとうございます。検査科では、いつでも医師や患者様に正確な検査データを提供できるよう、測定機器の保守点検や日々のデータ管理をしっかりと行っています。また、チーム医療の一員として、院内の委員会にも参加して、多職種と連携を取り活動しています。今の時期は様々な感染症の流行期であり、発熱外来の検査もさらに増えています。他の検査もあるため多忙になりますが、ミスなく少しでも早く結果を報告できるように検査しています。当院で実施できない検査もありますが、気になることや受けてみたい検査があれば、各診療科の医師へ一度相談してみてください。日本臨床検査技師会のホームページでは、臨床検査技師についてわかりやすく紹介している YouTube 動画を見ることができます。興味のある方はぜひご覧になってみてください。次回は心不全チームについて紹介します。18ページ、地域おこし協力隊だより、永井敦子、顔写真があります。こんにちは。秋山郷地区担当の永井です。2025年になりましたね。本年もどうぞよろしくお願いいたします。引っ越してきて3年半、つくづく津南はいい町だなと思います。冬になり雪が積もると空間がものすごく静かですよね。聞こえるのはストーブの音、どこかで除雪している音、 除雪車がたまにピーピーとバックしながら近づいてくる音。ここ数年、本を読むということを全然していなかったのですが、最近なんだか無性に読みたくなって、小説を久しぶりに買いました。夏は夏で、もはやうるさい虫の声が本に集中していくほどに意識から遠のいていくのが面白かったのですが、それに気づくと一気に音がうるさくなる。冬はそもそも静かな中で読むので、どんどん想像が広がっていきます。自分の周りがどんどん小説の世界になって、登場人物の話し声さえする。没頭するってこんなに心地よかったっけ、と思うのと同時に、静かさも財産だ、と感じました。さて、昨年から、たまり罰難という企画を始めました。尾張の周辺の空き店舗を使って、イベントをしようというものです。イベント自体は単純に楽しい場作りが目的なのですが、空き店舗の見学にもなったらなぁとか、久々に再会する人たちがいるといいなぁとか、町内の飲食店に利益があるといいなぁとか考えながら開催しています。そして、みんなこの町に何があったらもっと楽しい?に対する答えを聞いてみたいという意図もあります。皆さんどうですか?私は岩盤浴の施設が欲しいなぁ。本屋さんとかのんびりできる公園とかもいいな。冬の静かさも財産。私がこれまでに出会ったたくさんの優しい方々も財産。おいしいお水、お米、野菜、お酒も財産。この町にあるあふれんばかりの財産をみんなで共有していいよねって言い合える場所になることを願って、そこにプラスでこれもあるともっと楽しいよねとワクワクできる話をみんなでしたい。これから順次、町内にアンケート QR を設置するので、皆さんぜひご回答よろしくお願いします。農業の豆知識。節分に通じる大豆のパワー。節分が近づき、スーパーなどでは節分グッズが目につくようになりました。古来より大豆は五穀の一つで大切な穀物とされてきましたが、なぜ節分には大切な大豆をまくのでしょうか。豆まきの言われ。日本は古来より穀物や塩などで邪気を払う習わしがあります。節分は中国から伝わったもので、季節の節目である立春の前日に厄災を払うために豆まきをしますが、節分の豆は豆と書き、豆の間は魔物の間、目は節目の目。豆を鬼の目にぶつけて潰す。豆つイコール豆。豆つの間は魔物の間、滅は滅亡の滅に由来すると言われています。また現在では落花生も使われていますが、本来の豆は煎り大豆とされ、煎りの煎は火で炙る煎るの煎、括弧書きで弓を煎るの煎が書かれています。鬼を煎った豆を食べることでその力を取り込むと考えられていたそうです。大豆の栄養素。大豆のタンパク質は動物性食品に代わる畑の肉として重要で、脂質はオレイン酸などの必須脂肪酸を多く含んでいます。米に不足しているアミノ酸も多く、米と大豆を一緒に食べるとタンパク質の栄養価を高めるため、ご飯に味噌汁や納豆の組み合わせは理にかなったものであると言えます。煎り大豆の作り方。煎り大豆は生の大豆を火にかけて終わりと考えがちですが、正しい煎り大豆の作り方をご存知でしょうか。1. フライパンを使う場合、大豆は一晩水につけ、戻ったら水気を切ってキッチンペーパーの上で1時間ほど自然乾燥します。フライパンに大豆を入れ、木べらで混ぜながら強火にかけ、パチパチとしてきたら弱火にして15から20分ほどいったら完成です。2. 電子レンジを使う場合、水で戻した大豆を耐熱皿に広げ、600ワットで4分を目安に加熱します。一旦取り出して全体を軽く揺すり、全体が混ざったら再び4分加熱します。取り出してざっと混ぜたら4分加熱を繰り返し、4回ほど加熱したら完成です。節分には家族で豆まきを。節分といえば、このところは恵方巻きが盛んですが、恵方巻きを静かに食べた後は、家族で役割を決め、鬼は外、福 桑内の大きな掛け声とともに、みんなで楽しく豆まきをする、そんな伝統も大切にしたいですね。写真2枚。写真の説明。1、鬼の面とマスに入った大豆。2、フライパンで大豆を煎っている様子。写真終わり。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。19ページ。ブックタイム、広報ライブラリー、1月、睦月。明けましておめでとうございます。本年も公民館及び図書室をどうぞよろしくお願いいたします。再掲載、来年度の移動図書室ひまわり号の希望はありませんか？毎月移動図書室ひまわり号をご利用いただきありがとうございます。来年度新たに私の集落にも来てほしいという希望がありましたら、町公民館、電話 765-3134 に1月31日までにご連絡ください。公民館図書室ベストランキング、図書室で昨年1年間貸し出し回数が多かった本、ベストリーダーのうち小説と絵本について上位ノミネートを紹介します。12月19日現在。一般小説第1位貸し出し回数20回、金太刀、野波朝、2023年9月出版。第2位貸し出し回数18回、お揉みいたします、浅野敦子、2022年11月出版。第3位貸し出し回数17回、同率2冊、女郎雲の糸、中山七里、2023年11月出版。あなたが誰かを殺した、東野圭吾、2023年9月出版。絵本、第1位貸し出し回数36回、ピヨピヨ、谷川俊太郎、2009年6月出版。第2位貸し出し回数27回、同率3冊、野良猫軍団記者ポッポ、工藤のり子、2014年4月出版。あや猫の留守番、曽谷清、1992年出版。絵本働く細胞、清水茜、2021年6月出版。これらの本を借りた覚えがある方もいるのではないでしょうか。小説は例年通り、小説は比較的新しい本が人気傾向になりました。昨年からベストランキングの上位に入っているのは、昨年度の新刊がほとんどで、ご利用者の皆さんが欠かさず新刊を借りてくださるからだと思います。これらの本を選んでよかったなと、とても喜びを感じます。絵本は定番のシリーズものやアニメの絵本と、最近子供受けしている絵本が混じり合っている傾向です。移動図書室ひまわり号でもとても人気でよく借りられている印象があります。興味のある方はぜひ公民館図書室にお立ち寄りください。休館日、1月27日月曜日、2月25日火曜日。今月の一冊、佐渡絢爛、赤髪亮。昨年、佐渡の金山がユネスコ世界文化遺産に登録されました。そんな佐渡を舞台にしたミステリー昔話です。時は元禄。金銀産出激減に苦しむ佐渡で、連続する怪事件。佐渡金銀山に隠されている恐るべき秘密とは一体何なのか。1月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、マルコメ社員が厳選した味噌汁100、マルコメ株式会社、オイシックス新潟アルビレックス BC の挑戦、双葉社、一人旅日和6、秋川匠、銀霊の彼方、安倍龍太郎、消化、紺の瓶、直木賞を取らなかった男、新藤冬樹。子供の本、悪い子犬が、講談社、冬のお化け図鑑、講談社、すすめ雪国スノーファイター、新日本出版社、天狗の羽内は、井本陽子、雪が止んだら、酒井駒子、二 ファイト・ドッジボール、石井勤。
20ページ、津南の文芸。短歌、雪影。来年の手帳を買った一番に、書く自分のじゃない誕生日。2024年秋。来年の手帳を買った一番に、書く自分のじゃない誕生日。板場真美。妻が開始、クールジャケット着て作業。妻の心に暑さ忘れる。ファン付きジャケット。妻が開始、クールジャケット着て作業。妻の心に暑さ忘れる。山本浩一。彼岸過ぎ、日よけの役目終えしまく。六つに降りて、奥にしまいぬ。彼岸過ぎ、日よけの役目終えしまく。六つに降りて、奥にしまいぬ。江村道夫。我が家にも、訪れてきた米不足。餅、パックご飯で、急場をしのぐ。我が家にも、訪れてきた米不足。餅、パックご飯で、急場をしのぐ。小島佳代子。車窓から、眺める真横に伏せる稲。人の収穫、案じて通る。車窓から、眺める真横に伏せる稲。人の収穫、案じて通る。江村大輔。妹の33回忌、旧友より、アレンジメントの花届きたり。彼岸の一日。妹の33回忌、旧友より、アレンジメントの花届きたり。津畑恵子。寒風に枝揺れている庭の木に、ふくらすずめの群れて止まりぬ。寒風に枝揺れている庭の木に、ふくらすずめの群れて止まりぬ。貝沢恵子。正月は行事なりと母の意思。どんど焼きまで無事に終えたり。正月は行事なりと母の意思。どんど焼きまで無事に終えたり。恩田久美子。少しふくよかになりたる友四人。よそとせぶりの再会に湧く。少しふくよかになりたる友四人。よそとせぶりの再会に湧く。丸山直子。左耳の聴力のみで弾くピアノ。藤子ヘミング、奇跡のカンパネラ。左耳の聴力のみで弾くピアノ。藤子ヘミング、奇跡のカンパネラ。小野寺常世。中秋の月鮮やけく浮かぶ空。二階の窓にしばし眺むる。中秋の月鮮やけく浮かぶ空。二階の窓にしばし眺むる。高橋春江。久々に仰ぐ夜空の星の群れ。失いしもの輝くごとく。久々に仰ぐ夜空の星の群れ。失いしもの輝くごとく。鈴木綾子。調整学園。穏やかに新年明けてことほぎの大学マラソンテレビに見入る。穏やかに新年明けてことほぎの大学マラソンテレビに見入る。中村武子。雪晴れて就寝前の散歩する。子犬と見上ぐ北斗七星。 雪晴れて就寝前の散歩する。子犬と見合う北斗七星。島田正幸。俳句。岩菅俳句会。12月。一人二句。路地裏や水たまりにもイワシ雲。路地裏や水たまりにもイワシ雲。子供去り、片足ばった砂の上。子供去り、片足ばった砂の上。森人。中古車の並ぶ港湾秋曇り。中古車の並ぶ港湾秋曇り。秋しぐれ、駐在の日の赤々と。秋しぐれ、駐在の日の赤々と。ひさこ。遠寝より、当主と思う渡り鳥。遠寝より、当主と思う渡り鳥。枯れてなお、杉をばくせり藤のつる。枯れてなお、杉をばくせり藤のつる。ふさよし。我が家への坂道登る冬の月。我が家への坂道登る冬の月。剣雲の紡げる彼方へ新切って。剣雲の紡げる彼方へ新切って。緑。遠山の雪を眺めて桑じまい。遠山の雪を眺めて桑じまい。暮れ林、声でわかるよ近所なら。暮れ林、声でわかるよ近所なら。都市。
21ページ、婚活マッチングシステム。ハートマッチ、新潟。新潟県では、独身男性、独身女性の出会いをサポートするために、婚活マッチングシステム、ハートマッチ新潟を導入しました。結婚を希望する20歳以上の独身で、新潟県に在住の方、県内にお勤めの方、または新潟県へ移住を希望する方なら、どなたでも登録することができます。津南町は登録料金の補助を行っています。補助の詳細は、雨季の QR コードからご覧ください。登録と補助の QR コードが載っています。
年金コーナー、国民年金全納割引制度について、口座振替やクレジットカードなどによる国民年金税納割引制度の申し込みは、2月末が締め切りです。国民年金保険料は、口座振替やクレジットカードなどによる一括納付、全納制度がお得なのでおすすめです。6ヶ月全納、1年全納、2年全納で納めたいとお考えの方は、2月末までに手続きが必要です。口座振替の場合は、口座振替をする金融機関の通帳と、その口座の届出印を、クレジットカードの場合は、クレジットカードをお持ちください。国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度について、所得が少なく、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定以下の場合や、失業した場合など、納めることが経済的に困難な場合は、ご本人からの申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額4分の3、半額4分の1の4種類があります。
このほか、納付猶予制度とは、20歳から50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人からの申請後に承認されると、保険料の納付が猶予されるというものです。詳しくは、年金機構のホームページ、または先お問い合わせ等でご確認ください。お問い合わせ、六日町年金事務所、ナビダイヤル、025-716-0008。自動音声案内丸1を押した後に、丸2を押してください。税務町民課、町民班。電話 765-3113。健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。8000日。中村千恵子、道平。4300日。大倉敏夫、小下がり。500日。福原久、泊まる。和久井和子、割野。200日。小林幸恵、船山。100日。福原一、泊まる。主な運動、テレビ体操、ラジオ体操、肩骨体操、水中運動、
ウォーキングほか。議会コーナー、
実施された行事、12月22日、議会、だんだん良くする住民懇談会、1月5日、町消防出初め式、全議員。6日、各界合同年賀交換会、全議員。7日、新潟県町村議会議長会、議長会議、議長。8日、
議会運営委員会。
8日、全員協議会。9日、議会広報特別委員会。今後予定されている行事。1月22日、議会だんだん良くする住民懇談会。27日、農協農業委員会、産業建設常任委員会による情報交換会。下旬、道路除雪状況調査、予定。2月、上旬、全員協議会。
中旬、一般質問通告期限、議会運営委員会。
22ページ、タップで行こう。ツナン、オールピープル。NPO 法人、タップ。つながりで人づくりとまちづくり。
今年もつながりを大切にした活動を行っていきます。
新年明けましておめでとうございます。旧年中は皆様から格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。本年も理念であるつながりを大切にして、皆様が元気に、笑顔あふれるような活動をしていきます。新しい年が皆様にとってより良い年となりますよう、祈念しております。グハウツナン、豪華景品もらっちゃおう。
節分イベントを開催します。
期日、令和7年2月3日月曜日。場所、クワハウツナン受付。対象、2月3日の当日に、
クワハウツナンの次のいずれかをご利用の方、
内湯、バーで、プール、ジム、
クライミング。先着順で景品がなくなり次第終了します。クアハウツナン冬のあったかキャンペーン。とってもお得な1ヶ月間のサウナスパ会員を募集中。スパとは温泉の効用を生かして入浴やマッサージを組み合わせて心身を癒すものです。圧中浴や気泡浴、サウナなど存分にご利用ください。クアハウツナンはプールにも温泉を使用しています。期間、令和7年1月中のお申し込み。
お申し込み日から1ヶ月間有効。
内容、プール、バーで、宇宙湯、サウナの利用ができます。料金3000円、1ヶ月間。その他様々な会員も用意しております。詳しくは、クアハウツナンへお問い合わせください。お問い合わせ、クアハウツナン。電話765-3711。町総合センター。
電話765-5776。
苗場山麓ジオパーク日本認定10周年。新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。苗場山麓ジオパークは、令和6年12月22日に、日本ジオパーク認定10周年を迎えることができました。11月16日土曜日に開催。ユニバーサルツーリズム研修会。ユニバーサルツーリズムとは、高齢や障害等の有無にかかわらず、すべての人が安心して楽しめる旅行を指します。苗場山麓ジオパークでは、今年度、苗場山麓学術研究奨励金を活用した、鎮西学院大学の研修会で、ジオガイドの皆さんに知識と車椅子目線でのジオサイトを改めて体験してもらいました。
研修に協力くださったのは、
柏崎ユニバーサルツーリズムセンターと、南宇野間市の寄り添うスマイルさんから車椅子利用者に参加いただき、晩秋のジオサイトを巡ってもらいました。今回、研修を受ける中で、車椅子の方と交流し、ジオパークに限らず、車椅子で行ける場所の情報は、ホームページなどで少ないことが分かりました。そのため、車椅子の方は、同じ車椅子の人からお互いに情報を得ることが多く、例えば、車椅子でも行けるお店が分かると、次は、自分もそこになら行ってみようと考えるそうです。研修を終えて参加したガイドからは、車椅子の人にとって、
情報が少ない、ないことが課題になっていることや、
誰もが安心して楽しめる旅行、すなわちユニバーサルツーリズムについて、ジオサイトだけでなく、お店やトイレなども含めて、情報の発信、蓄積が必要との声が上がりました。写真2枚。1。
普段何気なく歩いている場所も、
車椅子で通路を渡ろうとすると狭く感じます。川の展望台。写真の説明。木造の通路を車椅子で移動している方と補助の方が写っています。他にも見守っている方が数人いらっしゃいます。
2.
紅葉がきれいな御霊公園も車椅子が乗り入れられるように舗装がされています。写真の説明。舗装された道を介助者がついて3台の車椅子の方が通っていらっしゃいます。
写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、電話 765-1600。 23ページ、ナジョモン通信。津南わら工芸会25周年記念作品展、
けさまつさんと仲間たち。会期1月18日土曜日から2月16日日曜日。入場料無料。津南わら工芸会のメンバーが作成した約100点のわら細工作品を展示します。匠の技をどうぞご覧ください。
写真。津南わら工芸会25周年記念作品展。写真の説明。わら細工の写真で作られたポスターの写真です。写真終わり。冬の縄文人の暮らし体験。日時2月23日日曜日午前9時30分から11時30分。体験料1000円。友の会会員は半額。対象小学1年生から大人。冬の自然観察や雪上での弓矢体験。縦穴住居では木の実を使った縄文クッキーを食べながら冬の縄文人の暮らしを体験します。写真。冬の縄文人の暮らし体験。写真の説明。
数名の子供と大人が雪上で弓矢を構えています。
写真終わり。暗銀編み初級編体験。日時2月24日月曜祝日午後1時30分から3時30分。体験料1000円。友の会会員は半額。対象小学3年生から大人。
植物のカラムシから取った貴重な繊維と糸を使って暗銀編みでコースターを作ります。
写真。暗銀編み初級編。写真の説明。キャップをかぶった子供が暗銀編みをしているところを後方から撮った写真です。写真終わり。
縄文学検定開催のお知らせ。日時3月2日日曜日初級午後1時から1時50分中級午後2時10分から3時10分上級午後3時30分から4時40分。会場、十日町市博物館。津南町が加入する信濃川花園街道連携協議会は、より多くの人たちに縄文時代を楽しく学んでもらうため、縄文学検定を開催しています。初級は4者択一式。中級、上級は4者択一と記述式で出題します。合格者には認定証を進呈するほか特典があります。定員各級10名。
応募多数の場合抽選。
申し込み方法。往復はがき各級1人1枚に検定級、住所、氏名、電話番号を記入し、十日町市博物館、郵便番号 248-0072、十日町市西本町1丁目 448-9 へお申し込みください。返信おはがきにも郵便番号、住所、氏名を記入してください。申し込み締め切り2月14日金曜日必着。出題範囲など詳しくは信濃川花園街道連携協議会のホームページをご覧ください。縄文学検定のポスターの写真があります。写真終わり。表ラジオモンデー2月に行われる体験プログラム。予約受付中、当日受付も可。ただし、退院なり次第締め切ります。ラジオモン電話番号 765-5511。表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。16日日曜日13時30分から15時30分和紙の明かり1500円、スイッチライトは別途950円、中学年以上。23日日曜日9時30分から11時30分。冬の縄文人の暮らし体験。1000円。低学年以上。24日、月曜日、祝日。13時30分から15時30分。暗銀紙初級編。1000円。中学年以上。表終わり。
24ページ。町長が様々なことをお伝えしていきます。町長の部屋、津南チャンネル。津南町長、桑原遥。改めまして、2025年、新しい年を迎え、心よりお喜び申し上げます。昨年は元旦の能登半島地震から始まり、国内も海外も変化が大きい年でした。振り返ってみますと、ここ10年ほど続いた時代は、一定の安定的な時代であったと思わされるようにも思います。国内では、少子高齢化、人口減少が重く効いてきているため、個別の努力や効果喪失があっても、あまり楽にはならないという状況が続いております。町として、個人として、事業所として、または新潟県として生き残るために、私たちは今一度脚下昇古し、熱量を上げ立ち向かっていく、そこに会があると思っています。今年は大阪・関西万博が開催されます。特産のユリやジオパーク、埋蔵文化財センター、埋もれ屋を新潟県ブースの中で特に大きく PR させていただく予定です。そして、石破地方創生の流れをつかみに行く、チャンスが広がるところをつかみに行きたいと考えています。SNS の力も強化し、産業の連携、地域の連携し、チームを大きくして多様な人材を呼び込みたい、そんな一年にして参りたいと思います。津南町に関わるすべての人たちを幸せにする、そのために、持続可能性を再び生み出す必要があります。今年、町政施行70周年となりました。次の70年に向け、町立病院、ニューグリンピア津南、保育園、小学校の再編などの大きなテーマに対し、それぞれ方向性について、町民の皆様からも受け止めやご理解、ご協力をお願いする状況もあろうかと思います。その方向性のあり方は納得がいく、いかないは個々人あろうかと思いますが、長年の課題に答えを出す時と考えております。 粘り強く町民生活向上のために取り組んでまいる所存です。写真、元旦のところ平で撮影のためヘルメットを外しています。写真の説明、除雪車の横に立ちガッツポーズを取る町長。写真終わり。津南町防災メールを登録しよう。津南町に関する防災気象情報のほか、生活情報などをメールにて配信しています。登録方法、QR コードを読み込むか、下記のメールアドレスへカラメールを送信。QR コードが載っています。登録用メールアドレス、tsunan@cousmail-enty.cous.jp 迷惑メール設定の指定受信アドレス info-tsunan@info.cous.jp メール配信者表記について、防災メールの配信者表記はお知らせつなとなります。戸籍の窓、おめでとうございます、出産、本山久也、ソリ、明人さん、ひろみさん、和久井愛子、岡、俊樹さん、翔子さん、高波音、赤沢、やすしさん、さやかさん、お悔やみ申し上げます、死亡、藤の木八重子さん、95歳、反口、高橋義之さん、75歳、陣馬下、山田さと子さん、91歳、血統、富澤茂清さん、91歳、八千、小野塚香織さん、47歳、辰の口、山田美衣さん、87歳、三倉清水河原、関谷美恵子さん、61歳、赤沢、恩田千代さん、98歳、鹿渡神殿、滝沢久さん、105歳、中子、桑原拓郎さん、33歳、上原、村山良三さん、80歳、上段、中村松さん、88歳、宮野原、風巻茂子さん、94歳、大有野、半戸明子さん、94歳、保木沢、桑原久さん、89歳、反口、村山清子さん、76歳、12の木、江村照夫さん、94歳、泊まる、小林花子さん、94歳、ソリ、大倉光一さん、64歳、小下がり。広報編集室、明けましておめでとうございます。本年も広報つなんをよろしくお願いいたします。正月ごっつおといえばお雑煮、そりめけのお雑煮は醤油で煮た大根を茹でた餅にのせたものです。周りの人の話を聞くと、大根だけでなく人参も一緒に入っているものや、醤油味の具沢山の汁に焼いた餅を入れるものなど、いろんな種類があり、聞いているととても楽しいです。津南の中でもいろいろなお雑煮があり、いつかは全部味わってみたいなと思っています。ソリメナウフミ。津南町の人口、1月1日現在、括弧内は前月比、人口8457、括弧マイナス14、男4101、括弧マイナス5、女4356、括弧マイナス9、世帯数3406、括弧マイナス4、転入15、転出9、出生2、死亡22、婚姻1。この紙は再生紙を使っています。広報津南ナンバー763、令和7年1月20日発行、発行津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585、電話 025-765-3111 代表、ファックス 025-765-4625、 ホームページ https://www.town.niiga.ta.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niiga.ta.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南1月20日号を終わります。